浮き上がり、また私の言葉を求めてきなさい。言葉に真実があり、言葉に力があり、恵みと計画があると称されます。
このコロナが全世界に許されたことによって、このマイナスに見えることですが、実は宣教の扉が大きく開いたと主は言われます。
すべてのことを感謝することを徹底させていきなさい。私は感謝の恵みを教えましたが、さらに大きくその恵みが開かれていくのをあなた方は見るであろう。この感謝がポイントであると知らされます。
この主の言葉は真実であり、この教会の開拓当初から語られている世界宣教というのは、この21世紀、身体を土台として完全に主の御心による宣教が成就していくと主は言われます。
リバイバルの炎はすでに燃え上がり始めている。感謝を通してあなた方はそれを見ることができ、感謝を通してあなた方はそれを担うことができると知らされます。感謝を通してあなた方はこの後大いなる技を見ていく。
特にこの戦いというのは激しくなりますが、この御言葉に立ち返る訓練を徹底しておきなさいと主が言われます。
それでは再び算数と記号を持っていきたいと思います。
天の様、予言の言葉をありがとうございます。また、セミナーをありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り、導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。聖書を開いてください。第一ヨハネの1章9節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで、ありえない話を二つですね。私たちが本格的に海外宣教に踏み出たのはですね、クリスチャン新聞のその当時、30、40年前ですけども、森部編集長っていう人がいたんですね。それが我々の教会に来て、そして中国に聖書を持ち込むね、その伝道をアピールしたんですね。そして私たちを見ながらですね、その当時、パスポート持ってるのは一人か二人しかいなかったんですが、それを見ながらね、10人に行ってもらいたいとかなんか言ったんですね。でもね、200人ぐらい行ったんですね。で、その中でですね、それがきっかけとなってさらに大きく道が開かれて、こう行ったんですけどもですね、その当時すごく中国は危険だったんですね。今でもそうですね。一人になるなって言われてね。殺されるかもしれないと。それとともに聖書を制限してましたから、聖書を持ち込んでね、クリスチャンに聖書を渡すっていう働きはですね、あっちでもこっちでもやっていたんですね。それで、私たちの第一チームがですね、他の牧師たちが入っていって、成功したんですね。そしたら帰ってきたらですね、言うんですよね。信仰があれば入れると。まあこっちから見てるとね、とんでもない話であってですね、入らなかったら我々に信仰がないってことになりますからですね、まあ、非常に大きなプレッシャーになったんですね。そしてね、その時に、この、我々が入る時に、私はいつも税関で捕まってたので、これ危ないと。ほぼ捕まってましたね。だから、私が一番最初に行くんじゃなくて、一番最後に行って全員が、抜けてから入っていくっていう予定をね、作ったんですね。そして、ね、飛行機に乗っ って大変テーブルのところ行ったらね、荷物は何も来ない。どうしたんだろうと思ったら、一個だけ出てきたんですね。その出てきた荷物は私の荷物なんですよね。私は一番最後に行くはずのに一番最後に来ちゃったんだ。最初はやり過ごしたんですけども、一個しか回ってないから目立つわけですよ。取らないわけいかないわけですね。怪しまれちゃうから。もうしょうがないのでね、取ってね、それで私出てきました。捕まんなかったですね。ホテル行ったんですね。それでみんな来ないから、みんな捕まっちゃったんだなと思ったんですね。そしたらね、全員入ったんですね。で、何やってたのかっていうとね、記念写真撮ってた。で、逮捕されたりね、いろいろ大変な状況の中にあるのに、記念写真撮るなんてね、とんでもないことだったんですね。それでね、それ以降ね、成功に次ぐ成功でした。で、成功に次ぐ成功の理由は何かっていうとですね、祈ったから。で、99、100で、ちょっと失敗しましたけどもですね、これも祈りの結果だったって聞いてますからね。で、驚くべき神様の技が起こってきてですね、祈りのともに主がね、素晴らしい技をなさいました。それとともにもう一つのことですよね。それは何かっていうとですね、ある時予言を通してね、語られたんですね。何を語られたのかっていうとね、殉教が起こるから、主の TLEA にね、お墓を作りなさいと言われたんですね。それ長崎にもお墓を作るように言われたので、私長崎行ったんですね。そしてその辺をいろいろ見て回る中でですね、すごい素晴らしいお墓を見つけたんですね。ほとんど十字架がついていると。そしてね、非常に臨在を感じましたね。具体的にね。そしてね、一角、非常に景色のいいところが空いていて、で、そこに立ったんですね。そしたらね、さらに強い臨在を感じて、でね、主に言われたんですね。ここをあなた方に与える。で、私はね、あ、心に与えられるんだってことを確信いたしました。そしたら後から調べてみたらね、ここがね、とんでもないお墓だったんだ。それは何かっていうとですね、浦上天主堂の神父とかシスターの方々が代々葬られてるお墓だったんだ。それだけではなくて、最後の殉教、明治の浦上の四番崩れ、殉教した人たちの遺骨が収められてる、特に高木なんだっけ、正右衛門のお墓のあるところだったんです。つまり、殉教者のお墓だったんですね。で、驚きました。殉教のお墓をそこに作れ。それとともにね、主は予言を通してこう言われたんですね。浦上天主堂っていうのは特別なところです。それは何かっていうと、そこでたくさんの人たちが救われました。それでその後ね、殉教が起こったんですね。しかしね、引かないで、隠れキリシタンとして、彼らは信仰を保ったんですね。で、明治神父が来た時にね、現れていって、そしたらまた迫害を受けちゃって、そこで四番崩れでいろんな死者が出たんですね。しかし、神様の信仰を守ってですね、そして浦上天主堂というね、3000人入る、戦前ではね、東洋最大の教会を作ったんですね。そしてね、そこにね、現場が起こったと。で、この時にね、主に言われたのは、浦上天主堂の方々の信仰の歩みの後をついていくっていうことをやったんですね。ですから非常にこう、なんて言いますか、特別な神様が意識を持って導いてくださったなと。こういうふうに感じたんですね。そしてですね、まあともかくここがそうだって言われたんだけど、お金がかかりそうなので、そしてね、私ね、連絡できないでいたんだ。そしたら、ね、教会の人がね、勝手に連絡しちゃったんだ。で、売ってくれますかとなんか交渉まで始めちゃったんですね。350万で売ってくれると。そしてね、カトリックで我々はプロテスタントなんだけど、ここら一緒だから、あなた方に売りますって言ってくださったんですね。ところがね、そこでね、不信仰が出たんですね。なぜ不信仰が出たのかっていうとね、350万なんか来るわけないじゃないかと。だからね、私ね、連絡しなかったんですね。そしたらね、1年経ってもね、そこにあるんですね。売り出し中って。2年経っても売り出し中でそこにあってね。で、あ、ここなんだ、なんて思いながら行ったんですが、そしたらね、看板がなくなっちゃった。で、私思ったんですよ。あ、これ売れちゃったんだと思ったんですね。なんだ、神様はね、ここをくださるって言ったのに、 売れちゃったんだと思ったんですね。それとは違ったんですね。で、お墓屋からこっちに電話がありました。理由は何かというと、あなた方に譲るって言ったんですけども、ここにたくさんのね、人たちがこのお墓を買いたいって来ると。しかしあなた方に譲るって言っちゃったので、それが引っかかってね、売れないって言うんですね。精霊ですね。ストップしちゃったんですね。で、もしあなた方が買うならそれはあなた方に売ります。そうでなければ他の人に売りますって言われたんですね。それでね、まあ、350万円かかるから来ないと思ったんだけど、週報に出したんですね。1週間で来るかどうかって。2日で来ました。そしてね、我々はね、そのお墓を自分のものにしたんですよね。特別な精霊の導きがそこにあったっていうことを感じます。そしてね、そのお墓屋さんはね、まあ、見母式が2月4日に行われたんですけど、1週間ぐらいはお墓を作りますって言われたんですね。ただね、1週間経ってもね、2週間経っても作らないと。3週間経っても4週間経っても作らないと。1ヶ月経っても半年経っても1年経っても作らないと。で、私は思ったんですね。まだ死んだ人はいないから。しかもお墓を先に作っちゃうと、こんなことはないんですよ。ね。人が死んでもまずいと思ったから、こんなことはないんですよ。皆さん間違いないでください。秋元牧師がそんなこと言ったなんて言わないでください。ね。だからね、そのままにしといたんです。そしたらね、2年かな、3年かな、経った時に、木原君にね、お歳暮がお墓屋から来たんです。だから木原牧師がね、あれ、これね、お墓ができたんじゃないか、ということでね、お墓のところに慌てて行ったんですね。そしたらね、そこにお墓ができてたんだ。ところがね、その日がとんでもない日だったんです。ちょうど我々はフィリピンにいました。それで、ね、ジャッキーの殉教事件が起こって、ジャッキーたち5人のクリスチャンが射殺されたその日、8月15日、その日にお墓ができていたんですね。で、聖書ではね、世の終わりにたくさんの殉教が起こるっていうことを言っております。また私たちは海外選挙をやってるので、何度も危ない目に遭いました。今のところ守られてますね。でもね、これは本当であるということを感じております。ですからね、どうぞそれらのことを覚えつつ見といていただきたいと。こういうふうに思います。もちろん殉教したくない人はね、そう祈っておいてください。フィリピンの殉教を見たときにね、殉教に応えた人たちが殉教していきました。で、私はね、一つの飯だと思いますので、どうぞ、そういうふうに思う方はね、そういうふうに言ってください。ね。ただ、痛いから、助けてなんて言わないで。そしてね、神様はね、そのことを示してくださってるということをね、覚えておいてください。それで、コロゴスペルの映像がありますんで、それを見ていきたい。こういうふうに思います。
Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Kakayaku hikari no taka wo anata ga arukeru youni namida wo
4月29日にですね、心ゴスペルがあります。どうぞいろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。そして、我々においての賛美の働きはですね、主の言葉から始まったんですね。ここに特別な主の御心があるということを感じます。そしてですね、賛美の事柄に関してはね、非常に重要なポイントであるということを示されているのですね。今、日本で起こり始めているリバイバルのポイントは、一つは感謝であり、一つは聞き従いであり、一つは賛美であると。それが土台となって神様の技が大きく全世界に進んでいくということをね、感じているんですね。で、今までにない働きが起こります。例えば、アメリカにはビンヤードソングとかね、オーストラリアは、なんだっけ、ヒルソングっていうのがあるんですね。教会を強めたんですが、しかしね、それはね、多くの教会をね、回復させる力を持たなかったんです。というのはアメリカでもね、オーストラリアでもキリスト教会は衰えてきてるんです。しかしね、神様はね、この週末のリバイバルにおいてはですね、圧倒的な技を表そうとしてるんですね。ですから、非常に強い力が働いてくるものと思われます。ですから、賛美を通してのね、働きっていうのは、今我々が体験しているのをはるかに超えたような形の働きになってくると。こういうふうに感じているんですね。で、そうなりますのでね、見といてください。そしてね、主がどういう栄光を表されるかということを期待しつつね、 歩んでいただきたいと思います。で、賛美は賛美をすることによって満たされるとかそういうことはありますが、賛美を通してね、主がね、力とね、御業を表していかれますので、それが皆さんの賛美を通して、皆さんの曲を通して現れていきますので、ね、期待しつつ見ていってください。奇跡が起こります。それで、映像祭のいろんな映像ができてね、そしていろんなところで用いられていってるんですが、どうぞいろんなアイデアを持ってね、どんどん使っておいてください。そしたらですね、分かったのはね、一番アクセスが出てるのは、四日市教会のやつでね、21万のアクセス。内容は何かっていう新幹線のね、お弁当屋さんのコメディ。これがね、すごい受けてね、で、教会のこと書いてないのに、教会に行きたいっていう人もいる。だから素晴らしいですね。いろんな形で用いられていますよね。その四日市の、そのやつじゃないけど、違う応募したやつがありますんで、それを見ていただきたい。こういうふうに思います。
86歳になる父は一日中寝たきりで、トイレに行くことと家族で夕食をとるだけで、父は少ししか食べられず弱り果てていました。そのような中で毎年行われている白馬キャンプ、父は毎年夏冬と参加し、神様の恵みと力を受け、特別な祝福を体験していました。それだけでなく、白馬キャンプで愛する孫娘が病の癒しを受け、神様の力ある技を目の当たりに見体験していました。しかし今回は無理だと諦めていました。父はごめん、今回はいけないとがっかりし、娘もいけるはずはない、当然だと諦めていました。父がいけないなら介護のために娘もいけません。神様に感謝感謝。ところが白馬キャンプの応募がスタートした日、父は白馬キャンプへ行きたい、白馬キャンプで神様の力を受けたい、孫も娘も神様の恵みを受けてほしい、こんなに弱っているけど連れて行ってほしいと、父は力強く神様に信頼していました。このままの状態で白馬へ行っても大丈夫だろうかと心配しましたが、神様から安心していきなさいと言葉を受けて、神様に信頼してレッツゴー。出発の日に奇跡が起きました。絶対に取れない朝食を食べたのです。車に乗ったらパンを食べ、ヨーグルトも食べ、お昼はサービスエリアでカレーライスに、食後にアイスクリームも食べました。ホテルではバイキングに行き、毎食たくさん食べることができました。さらに奇跡が起きたのです。ほとんど歩けない父のために車椅子も用意しましたが、父はいらない、歩けるよと車椅子も使うことなく、ホテルでは階段も上り下りができて奇跡です。正解では 大声で神様に賛美をし、大声で信仰告白をしていました。ホテルの部屋では共に神様に祈り、喜びに満たされていました。白馬から帰り、父は号泣して、生きる希望が与えられた、次も白馬キャンプに行きたい、神様ありがとうと感謝にあふれていました。帰ってから今に至るまで、毎週休むことなく教会に行き続けています。白馬キャンプの祝福はすごいです。
私たちは予言の恵みを受けているんですけれども、予言の恵みの一つのこの長所としてはですね、神様のなされたお考えとかね、導きが、これは神からのものだということを確証する、そういうような役割を果たします。例えば教えに関してね、確証する、例えばマーリンさんの感謝の教えに関して私たちは知ってるわけですね。何を知ってるのかって、マーリン教団が我々の教会に来て非常に深い関わりになると、そんなことありえませんよ。奇跡が起こったんですね。奇跡が起こった時に主が介入してるっていうのが分かるわけですね。もちろんマーリンさんの感謝の教えは聖書的に正しいですが、それは神がやってることの確認になるわけですね。その中でですね、非常に興味深いこう予言があったんですね。それはどういう予言かっていうとですね、アメリカに行きなさいと。二人の重要な人に会うと。そしてそこでですね、TLEA のね、基本となる土台、考え方を据える。こう言われたんですね。それでね、行ったんですね。まあ、予言では一人はいるけどいないと。もう一人はいない。でも、あなた方が来るのを聞いてやってくるって。そしたらね、ロバート・ユーニさんがいた。で、学びましたら、ちょうどそこにイデ・コラマさんいなかったんですが、飛行機に乗ってやってきて、まさに来てくださったんですね。で、言われた通りだったんですね。そしてね、その時に、こう言われたんですね。何を言われたのかっていうとですね、この派遣では突然の導きがあると。あなたはメキシコに行くことになる。で、メキシコで説教をするようになる。そんなバカなことはないと。だって派遣に行っていて、派遣の最中に派遣に行くなんて、そんなことはありえないと。で、メキシコにも知らないし、メキシコの教会行ったこともないし、そして興味もないし、そんなバカなことはないと。こういうふうに思ったんですね。そしたら、ロバートさんとお昼ご飯を食べているときに、ロバートさんが突然言ったんですね。今からメキシコに行きましょう。私言ったんで、行けるんですか？それでロバートさんが言ったんですね。トライしてみましょう。で、旅行者に電話をかけて、切符が取れるので、夕方にはね、メキシコ行くの飛行機に乗っていました。で、メキシコシティに着いたんですね。そしたらメキシコシティで一番大きなプロテスタントの教会に行ったんですね。まあ、ロバートさん有名な方だから、向こうが喜んじゃって、どうなったのかっていうとね、正解になったの、2日間の。で、ロバートさんが説教してね、1回目の説教が終わった時、私のところ歩いてきたんですね。で、私に言うんですよね。次の説教はあなたがしてください。聖霊が、あなたに説教させろって言ってますから。なんと私はですね、このアメリカチームにおいて突然の導きによってですね、メキシコに行き、そしてね、説教したんです。 で、この時にね、そのこと自体は素晴らしい奇跡の技なんですが、その奇跡はね、一つのことを実証してるんです。何を実証してるかっていうと、あなた方に、あなた方の歩みの土台を据えるっていう、この土台が神から来たものであることを実証してるんですね。もちろんその土台は聖書的に正しいことですが、ですからそれでわかるんですが、しかし同時にね、奇跡が行われることによって、奇跡は印ですから、主が証人を置いたっていうね。その印ですからですね、ですからそういう意味でね、確認を与えられたと。じゃあ何の確認を与えられたのか、ってことなんですね。で、その時にね、三つポイントがあったんですね。一つは何かって言いますとね、教会。教会の重要性、教会観。だから皆さんはね、いろんな教会に行く中でね、TLEA に来た時にね、教会を重視している、教会土台であって、教会を通した技が現れるっていう、教会観が非常にがっちりしている教会であることに気がつくはずです。それはね、その時、私たちが確認させられたことなんですね。だから我々の活動っていうのは、教会を土台にしています。教会を土台に動いてるんですね。で、非常に神様の力を表す。またですね。それともう一つはね、聖書的なカリスマ。大体ね、カリスマってね、聖書的でないところが多いんですって。フラー神学校のね、生徒だった人が卒論に我々のことを取り扱いました。そしてね、彼は言ったんですね、TLEA みたいに聖書的なカリスマはないと。で、我々はね、聖書的なカリスマを教えられたのです。そこに立たないといけないっていうことでね、そこに立つことになったんですね。で、皆さんね、聖書的なカリスマ。これがもう一つの土台なんですね。それともう一つは何かっていうとですね、これ使徒団の働きです。ロバート・ユイン・イリエ・コロマっていうのは使徒団運動の一番最初の人だったんですね。名門みたいなもんですよね。それを通してね、使徒団の働き。で、この時にね、使徒団の働きっていうのはね、注意しないといけないんですね。それなんで注意しないといけないか、誤解を受けちゃう。どう誤解を受けるのかっていうとですね、使徒団の働きは、パウロとかペテロがいる時とは違うんです。パウロとかペテロがいる時はね、使徒は聖書を書きました。彼らから教えが出てきたんですね。で、権威を持って教会を指導しました。そういう働きをしてるんですね。で、それ以降の使徒は違います。それはエペソの手紙にあるように、教会を立て上げるんです。だから、新しい教えを教えるわけではありません。聖書の教えの範囲内で、もちろん皆さんと一緒にね、使徒の方々も、束縛され、まあ、束縛じゃなくてね、その中にあることを言うだけであってね、新しい教えをするわけではないんですね。ただ、使徒っていうとね、そういうふうに誤解しちゃう人がいるので、ちょっと皆さんね、そういうふうに誤解されるぞって思いつつ言っといてください。新しい教えをやるなんてとんでもない話。そんな権威も力もないです。それとともにですね、指導するってこともないんです。ただね、教会を立て上げるっていう働き。これがあると。いうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思いますね。そうしますとね、エペソの4章から見ますとね、立て上げるのですね。じゃあね、この五色の働きがあることによってどう立て上げないのか。これは三通りに考えられます。一つはですね、この使徒団の秩序っていうのはね、賜物の秩序なんです。で、使徒の特徴っていうのはですね、より神の声を聞いているってことなんです。そうしますとね、そのカバーを受けるっていうことはどうなるのかっていうとですね、神の御心がその中で語られていくのです。神の御心が表されていくのです。 だからそういうことになってくるわけですね。人と預言者がいることを通してね。だから教会が神の御心を行うために何が必要なのかっていうとですね、人と預言者の働きです。もちろんね、これは強制されるものではなくて、そこが受け入れるかどうかはそこの自由ですよね。しかしそこが機能することによってね、神の御心が教会に動くようなのです。だから多くの教会は人間的です。神の御心とかね、生ける神の働きを認めてません、知りません。なぜ？その秩序の中にいないから。これですね。でそうしますとね、人間的になっちゃう。これは一つの大きな問題ですね。それからもう一つの問題は、どういう問題が来るかっていうとですね、牧会するときにね、多くの人が牧師がいて牧会してるって考えてるんですね。でエペソは違うんです。人、預言者、牧師、伝道者、教師がいて牧会がなされているっていうんで、人たちの手、預言者、その他の手を通して牧会がなされているのであってですね、牧師が一人でやってるんじゃなくて、いろんな助けの中で牧会をしている、こういうことが起こってきているということね。どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでね、この中で一つね、重要なことがあるんですね。それは何かっていうと、明らかに人とか預言者の秩序の中にある教会に、より強く神の御心が生かされるとともに、より強い牧会がなされていくっていうことはね、大きなポイントとしてあると。そうしますとね、どういうことになるかっていうとですね、一段のカバーを受けている教会とそうでない教会に差が出てきます。どういう差が出てくるか。まず、神の御心に対する反応が弱くなります。神の働きに対する反応が弱くなります。で次に何が出てくるかって、牧会的にですね、弱くなります。それが起こってくるわけですね。例えば、20年前ぐらいにね、TLEA が出てった教会があります。いくつもの教会に出てきましたね。知らないかもしれませんが、ほとんどなくなりました。どうして？それは、人とか預言者の秩序の中で牧会がなされていたのであって、それがね、取れちゃった。で、極端な例はね、これはいくつも起こったんですね。それは何かというと、いくつかの教会がね、こう言ったんですね。教会ごと私たちは TLEA が出ます。こう言った。そしたら、その牧会はね、個人にされてんじゃなくて、全体でされてるから、主の十字架の場合ね、信徒の人たちが、ほとんどね、出てきちゃったんです。どこに出てきたのかって言ったらですね、TLEA に。一番顕著な例はね、同じような例がいくつも続いたんですね。どういう例であったのかっていうとですね、主の十字架に反発して牧師さんが一段の違う教えをしてたんですね。そしてそれに信徒が出ていて、そこでね、移動しますって言った瞬間に、信徒の人たちは、その学びをやめてね、TLCEA の方に来ました。で、これはどうしてそうなのかっていうとね、全体で牧会がなされていたので、その全体の牧会の手がね、あるんですよね。それが動いていったっていうことです。それで、繰り返しますが、人とか預言者の働き、五職っていうと誤解をされるんです。だから、言わないほうがいい。でも言わないわけにいかないから、誤植的な働きとかね。で、どこが問題になるのかっていうと、教えだから、聖書以外の教えはないんだから、そこをしっかりとさせて、新しい啓示とかそういうことは関係ないと。そう言っている人だがあるように聞いてますけども、それは間違いだから。 まあ、あくまでも聖書だけだから。それ以上に、我々がね、教えを発展させる、そんな、その、飯はありませんからね。もう聖書の枠内で、それをしっかりとさせる。それから誤解を受けるから、使徒的に、というような形ですね。そういうふうにこう言っといてください。それから、間違えていいと思って私を使徒だっていう人がいますけども、やめてください。何か誤解をされると。ちょっともう一つね、ちょっと感じたことがあるんですね。それは何かっていうとですね、日本の宗教人口ってぐーっと落っこってます。そしてね、日本で宗教組織に対する信頼をね、ドナルドが送ってくださったんですが、世界で一番ね、低い。宗教に対して誤解を持ってるんですね。そしてね、例えば幸福の科学。今、信徒数1万人ぐらいですね。1万人ちょいと。創価学会が200万人。一気に伸びていった新興宗教がね、落ちてるんです、今。宗教不信がね、あります。でね、そこでね、ちょっと思ったんですね。マリンさんって何て言いました?一人が100万人って言ったんですよね。だから私はですね、非常に大きなことが起こるっていうことを知ってます。ですよね。で、今、ちょっと考え、まあ、冗談言っちゃいけないのかもしれないけど、半分本気ですよね。時が来たら皆さんね、伝道師30万円の給料、牧師40万円、渡しますのでね。まあ、神に代わって言っちゃいけないんだけど。大きなことが起こるんですね。そうするとね、ちょっと困ったことになったなと思ったんですね。それは何かって、だって、幸福の科学1万人ぐらいで、すごい影響力持ってるでしょ?そしたら皆さんね、こっちが1万人になって、10万人になって、100万人になったらどうなります?創価学会200万人しかいないって言うんだから、創価学会超えちゃったらどうなります?すごい目立っちゃう。しかもね、迫害が始まるって言うんだから、どういうことになります?迫害の山本になっちゃう。ということですよね。でもね、その中で主はね、特別な御心を持っておられるということを感じますね。徹底して主に従っていただきたいと思います。特別なね、主の技と栄光がね、その中で表されてくるということをどうぞ覚えておいてください。それでもう一度繰り返しますが、五色っていうのは、聖書を新しい啓示を出す権威を持っておりません。いいですか?使徒でも預言者っていう人たちが来たとしてもね。それが基本です。聖書だけ。聖書以外の啓示はない。だからそこのところははっきりさせておいて、でいろんな人たちが誤解したときに、そこの部分はしっかりさせておいて。そして特別な権威を持って介入する力はないと。ただ、いろんなことを提示して従うかどうかはその教会の問題であると。こういうような形の中であるということをね、どうぞ覚えてください。そしてですね、この使徒団のカバーを受けなければ、教会にね、神的なものが薄れてしまうと。神的なものはなくなってしまうと。人間的なもののみになってしまったりすると。それから教会がね、牧師だけに牧会されることになるので、弱くなる。そしてね、動きが取れなくなってくる。それが一つ大きなポイントです。ですから、TLEA は、使徒団って言うと誤解されるから、使徒団的教会です。でね、使徒的、預言者的、伝道者的、牧師的な対応をとっています。まあ、完全に取れてるかどうかは別問題としてね。で、その要素の中で立ち上がってきてる教会であると。そしてですね、このエペソの 手紙っていうのはですね、一般的なことを書いてありますから、これはですね、教会における働きにおいて重要な土台であるということをね、私は覚えてますし、どうぞ皆さんもそのことを覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、ちょっと象徴的なことがあったなというふうにちょっと思ったことがあるんですね。832の教会をね、神様は作られるって言われたので、重荷のある人はね、どうぞ主の示しを受け取って進んでおいてください。そしたらね、どこだっけ、出雲でね、教会を設立するって今動きになっております。で、出雲はどうしたっていうかもしれないですね、ちょっと私はね、ちょっと喜んじゃったんですね。なんで喜んでるのかっていうとですね、日本神話知ってる人で、出雲ってあそこから日本ができたところですよね、多分。いいですか、間違ってませんか。誰も知らないの。奥の院主の御事が来たとこじゃない、ウサギがどうのこうのってとこじゃないかな。知らない、神話誰も知らないの。知らないならそういうことにしとこうか。まあ、ともかく起源的な言葉であるっていうふうにね、感じるんですよね。間違ってないでしょ、大丈夫。みんないっぱい時計電話見てるけど書いてないね。で、私はね、ちょっと思ってるんですね。新しいスタートがなされてるときにね、始まりとしてね、動きが起こってきたときにね、ちょっとね、設定的なことを感じております。それ、どうぞ覚えておいてください。主がね、動き出したら、この程度のものではありません。主がね、技を成し始めたらですね、我々が見ている恵みは、ね、素晴らしい恵みですけど、この程度のものではない。で、今ね、それが始まり始めてるってことですね。音楽でもね、小さく考えないよ。なぜ小さく考えないようにっていうか、週末の後の雨リバイバルのポイントとして用いるってことを主は語っておられますからね。で、今は音楽を通して素晴らしい恵みを受けてますが、さらにそれに勝った素晴らしいことがやってくる。栄光がやってくると。しかしね、これは気をつけないといけないと思うんですね。それは何かというと気がついたの。目立っちゃう。迫害とかなんかも直接受けるようになるであろうと。こういうふうに思います。しかしね、一つわかることがあるんですね。それは何かというとね、生ける神がいらっしゃるならば、生ける神が味方ならば、何も恐れるなって言ってるわけですね。その中でね、人の技はね、大きく進んでいくって。いうことをね、どうぞ覚えておいてください。お祈りします。天のさん、お一人お人のうちに豊かに働き、サイン、ご栄光と宮沢を荒らしてください。心の中で非常に自信のない方がいらっしゃいます。問題はその方が自信のなさを握っていることです。ちゃんと悔い改めてそれを話しなさい。そして神の言葉を握りなさい。それに従うときに、神の素晴らしい技がその人を通して表されます。祈っていることがあって、すでにその祈りは答えられています。しかし、あたかも答えられていないかのように求め続けている方がいらっしゃいますが、その求めが不信仰になっています。きちっと受け取り、信仰の歩みをなしなさい。あなたは主の手が働き、主の技がその中で豊かに現れるのを見るであろう。天皇さんはどうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を荒らしてください。失敗したことが怖くて、また失敗を恐れている方がいらっしゃいますが、主は仰せられます。失敗したことをすべて感謝していきなさい。そして自分の意識、自分の考えではなく、神の考えをしっかりと聞き、立ち、従いなさい。その時あなたの人生に起こらなかったことが起こり、私の素晴らしい技が起こるのを見てあなたは驚くであろう。 癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れてください。十字架の血潮によって覆ってください。イエス・キリストの御名によって召し、お一人お一人の体と精神から病の霊をされ、イエス・キリストの御名によって召し、お一人お一人の体と精神から病をされ、イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神召し、癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ、イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。ちょっと不眠で体調が悪い方がいらっしゃいます。その方はですね、なんか神の御心でないものを握っておられます。見てみます。これをちゃんと悔い改めて、そして神を讃えるように、その時その影響から解放されるとともに、その体調の悪さ、そして不眠が解放されます。首と肩が痛い方が癒されました。腰が痛い方が癒されました。腰が痛いのは癒されてるんですが、癒されてないかのような対応を取らないように、痛みは感じてないのに感じているような対応を取らないように、それが悪化させています。イエス・キリストの御名によって命ず、喉を癒されよ。喉が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって命ず、心臓を癒されよ。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。